おはようございます。高原豪一郎です。さて、10月も末になると今年も終わりが近づいてきたんだな。早いなぁという感じがします。だいたい人生というのは3分の1が睡眠、4分の1が労働、6分の1が自由時間で、残り4分の1が食事や排便、移動だそうですね。ですから人生80年といっても自由になる時間というのは13年くらいなんです。1年が早い、人生が早いっていうのはあながち錯覚なんかじゃないんですね。ではこの人生の最高の使い道とは一体何でしょう。それは使命に生きるということだと思います。そして自分に与えられた使命を知るためには、自分に命を与えてくださった神にまず出会うことなんですね。聖書は言います。あなたの神と出会う備えをせよと。さて、今から140年ほど前、エヴァンジェリン・ブースという女性がいました。世界一多くのプロポーズを断った女性です。億万長者からニューヨークのホームレス、ヨーロッパの皇太子から暗黒街のボスに至るまで、何百人もの男性のプロポーズを受け、全部断った女性です。70歳過ぎても、求婚の手紙が山のように来たので、処分するための専門の秘書がいたほどなんですね。一体、かくも多くの人に慕われた彼女は、何をした人なんでしょう。救世軍という、キリスト伝道団体のトップだったんです。世界中3万人のクリスチャンを通して、86カ国の飢えたる人々に仕え、80カ国語を使って福音を伝えた団体、これが救世軍です。彼女にとって生涯で一番怖かったことは何ですかというインタビューに対し、こう答えています。それはアラスカのユーコン川河畔でゴールドラッシュの時のことでした。ちょうど20世紀に入って間もない時のことです。アラスカで金が取れると知れた時、全米から一攫千金を狙った何万人もの男たちが殺到したんです。彼女はどうしてもこの人たちにも福音を伝えたいと願い、看護師3人と助手5人を引き連れてアラスカに渡ります。着いた時、人々の心は恐れでいっぱいでした。というのは、金を発掘した人々が次々と射殺され、強奪される事件が続いていたからです。その犯人はソーピー・スミスという凶暴な男で、恐るべき暴力集団を組織し、その上に君臨しておりました。とうとう連邦政府が武装警官隊を投入するんですが、スミスはこの部隊をも全滅させて逃走中だったんです。エヴァンジェリン・ブースがアラスカに到着した当日も5人殺されました。さて、到着したその晩、彼女は早速ユーコン川の河畔で集会を開きました。集まった荒くれ男は2500人。彼女はこの人たちを前に福音を語ったのです。キリストは罪人を探して救うために来てくださった。罪人の身代わりとなって十字架に死んでくださった。人はキリストが身代わりを買って出るほどにまで愛されているということを朗々と語ったんです。やがて全員で賛美歌を合唱しましたが、その曲は遠い昔、この荒くれ男たちのお母さんが歌ってくれた懐かしい曲ばかりでした。ブースが歌ってると、誰かがそっと毛布を着せてくれたそうです。ずーっとこの賛美集会が続き、なんと時間は夜中の1時になったってですね。ようやく集会を終え、彼女は林の中に入り、眠るために焚き火を起こしました。体を温めるためにココアを入れたその時、銃を持った5人の男に取り囲まれたそうです。彼女の隣に立った男は帽子を取って言いました。俺はソーピー・スミスだ。今夜の賛美歌は実に愉快だった。だからその礼を言いに来た。あんたが歌ってる間、毛布をかけてやっただろ。あれは俺なんだ。あの毛布欲しけりゃあんたにやるよ。アラスカの地では毛布は最高の高級品でした。そこでブースは聞きました。私がこの土地にいても大丈夫ですか？ああ、大丈夫だとも。 俺がいる限り大丈夫だ。俺が守ってやるから。それをきっかけに、アラスカの白夜の中で、彼女はスミスと3時間余り話し合ったって言うんです。私は他の人に命を伝えていますが、あなたは他の人の命を奪っています。それは誤りです。神はそんなことをさせるために、あなたを作ったんじゃないんですよ。そのまま行けばやられてしまいますよ。スミスはびっくりするくらい素直になって聞いてたんです。そして幼い頃のことや自分のお母さんのことを話し出しました。そしてこういうふうに言ったんですね。実は俺も昔、ばあさんに連れられて救世軍のキリスト伝道集会に行ったことがある。みんなと一緒に賛美歌を歌ったり手を叩いたりしたもんだ。じゃあその時の歌を今一緒に歌いましょうよ。そして我が心雪よりも白しイエス君の我と増せば我が罪は数多かれど許されて我が名は清しという昔の賛美歌を歌ったそうです。歌い終わるとミス・ブースは言いました。さあ一緒にひざまずいて祈りましょう。彼女の促しにより、いや神の促しにより、クロンダイクの殺人鬼と言われ、どんなものをも屈服させることができなかったソーピー・スミスが、アラスカ松の木陰でひざまずき、共に祈り、そして神の前に悔い改めたのでした。ソーピー・スミスは涙をポロポロ流しながら、もう人殺しはやめて自首して出ると約束しました。そしてミス・ブースは力の限り政府に働きかけて、少しでも罪を軽くしてもらいますと約束したのでした。気がつくと午前4時です。ソーピー・スミスは姿を消しました。朝9時になるとスミスから使いの者がやってきました。焼きたてのパンとジャム入りパイ、それにバターを400グラムほど届けてきたのでした。この土地で最高のご馳走なんですね。そしてこのパンやパイを焼いたのは土地の悪女の一人で、このアラスカまで罪人のために福音を伝えに来たブースのためにぜひ焼かせてほしいと志願したんでした。その二日後、ソーピー・スミスは何者かによって射殺されました。スカグエの町は記念碑を出して殺した男の功績を称えたんでした。さて、どんな善人に見える人の中にも悪への欲求があると思います。よからぬ欲望が宿っているものですね。そして、どんな悪人の中にも本当は良くなりたい。やり直したい。出直したい。許されたい。真っ白にされたいという欲求があるんです。聖書の中にこういう言葉があります。さあ、来たれ、論じ合おう。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。欲望渦巻く極寒のアラスカに33歳の女性ブースがわずかな仲間と乗り込んでいくのは相当な勇気のいることであったと思います。しかし、そんなにも遠いところからやってきてくれたことが荒くれ男たちの心を溶かしたんですね。そして何よりも叱責ではなく裁きではなく罪の許しのメッセージに顔面なスミスまでもが打ち砕かれたのです。そしてそれと同じように神の子イエス・キリストは罪にまみれたこの世界にたった一人で生まれてくださいました。そして33歳の時に十字架にかかって罪人の身代わりに罪の刑罰を引き受けてくださったのです。ここに許しの根拠があります。どうぞあなたもイエス・キリストのもとへ行き、罪の重荷を下ろし、許された人となろうではありませんか。神が招いてらっしゃいます。どうぞ答えてくださいますように、心からお勧めしたいと思います。